第14章。ある日、サウルの子ヨナタンはその武器を取る若者に、さあ我々は向こう側のペリシテ人の先陣へ渡っていこうと言った。しかしヨナタンは父には告げなかった。サウルはギベアの外れでミクロンにあるザクロの木の下にとどまっていたが、共にいた民はおおよそ600人であった。またアヒアはエポデを身につけて共にいた。アヒアはアヒトブの子、アヒトブはイカボテの兄弟、イカボテはピネハスの子、ピネハスはシロにおいて主の祭司であったエリの子である。民はヨナタンが出かけたことを知らなかった。ヨナタンがペリシテ人の先陣に渡っていこうとする渡りには、一方に険しい岩があり、他方にも険しい岩があり、一方の名をボゼズといい、他方の名をセネといった。岩の一つはミクマシの前にあって北にあり、一つはゲバの前にあって南にあった。ヨナタンはその武器を取る若者に言った。さあ、我々はこの割礼なき者どもの先陣へ渡っていこう。主が我々のために何か行われるであろう。多くの人をもって救うのも、少ない人をもって救うのも、主にとっては何の妨げもないからである。武器を取る者は彼に言った。あなたの望み通りにしなさい。私は一緒にいます。私はあなたと同じ心です。ヨナタンはまた言った。我々はあの人々のところに渡って行って、彼らに身を表そう。そしてもし彼らが我々に、こちらから行くまで待てと言うならば、我々はその場にとどまり、彼らのところに登って行かないであろう。しかしもし彼らが、我々のところへ登ってこいと言うならば、我々は登っていこう。主が彼らを我々の手に渡されるからである。これをもって印としよう。こうして二人はペリシテ人の先陣にその身を表したので、ペリシテ人は言った。見よ、ヘブル人が隠れていた穴から出てくる。先陣の人々はヨナタンとその武器を取る者に叫んでいった。我々のところに登ってこい。目に物を見せてくれよ。ヨナタンはその武器を取る者に言った。私の後について登ってきなさい。主は彼らをイスラエルの手に渡されたのだ。そしてヨナタンはよじ登り、武器を取る者もその後について登った。ペリシテ人はヨナタンの前に倒れた。武器を取る者も後について行ってペリシテ人を殺した。ヨナタンとその武器を取る者とが手始めに殺した者はおおよそ20人であって、このことは1区引きの牛の耕す畑のおおよそ半分のうちで行われた。そして陣営にいる者、野にいる者、およびすべての民は恐怖に襲われ、先人の者および略奪隊までも恐れおののいた。また地は震い動き、非常に大きな恐怖となった。ベニヤミンのギベアにいたサウルの万兵たちが見ると、ペリシテ人の群衆は崩れて右往左往していた。その時サウルは共にいる民に言った。人数を調べて、我々のうちの誰が出て行ったかを見よ。人数を調べたところ、ヨナタンとその武器を取る者とがそこにいなかった。サウルはアヒアに言った。エポデをここに持ってきなさい。その時アヒアはイスラエルの人々の前でエポデを身につけていたからである。サウルが祭司に語っている間にも、 ペリシテ人の陣営の騒ぎはますます大きくなったので、サウルは祭司に言った。手を引きなさい。こうしてサウルおよび共にいる民は皆集まって戦いに出た。ペリシテ人は剣を持って同士打ちしたので非常に大きな混乱となった。また先にペリシテ人と共にいて彼らと共に陣営に来ていたヘブル人たちも翻ってサウルおよびヨナタンと共にいるイスラエル人につくようになった。またエフライムの山地に身を隠していたイスラエル人たちも皆ペリシテ人が逃げると聞いて、彼らもまた戦いに出てそれを追撃した。こうして主はその日イスラエルを救われた。そして戦いはベテアベンに移った。しかしその日イスラエルの人々は苦しんだ。これはサウルが民に誓わせて、夕方まで私が敵に仇を返すまで食物を食べる者は呪われると言ったからである。それゆえ民のうちには一人も食物を口にした者はなかった。ところで民が皆森の中に入ると地の表に蜜があった。民は森に入った時蜜の滴っているのを見た。しかし誰もそれを手に取って口につけるものがなかった。民が誓いを恐れたからである。しかしヨナタンは父が民に誓わせたことを聞かなかったので、手を伸べて杖の先をミツバチの巣に浸し手に取って口につけた。すると彼は目がはっきりした。その時民の一人が言った。あなたの父は固く民に誓わせて、今日食物を食べる者は呪われると言われました。それで民は疲れているのです。ヨナタンは言った。父は国を悩ませました。ご覧なさい、この蜜を少し舐めたばかりで、私の目がこんなにはっきりしたではありませんか。まして、民が今日敵から分取ったものを十分食べていたならば、さらに多くのペリシテ人を殺していたでしょうに。その日、イスラエル人はペリシテ人を撃って、ミクマシからアヤロンに及んだ。そして民は非常に疲れたので、分取り物にはせかかって、羊、牛、子牛を取って、それを地の上に殺し、血のままでそれを食べた。人々はサウルに言った。民は血のままで食べて主に罪を犯しています。サウルは言った。あなた方は背いている。このところへ私のもとに大きな石を転がしてきなさい。サウルはまた言った。あなた方は別れて民の中に入って彼らに言いなさい。おのおの牛または羊を引いてきてここでほふって食べなさい。血のままで食べて主に罪を犯してはならない。そこで民は皆その夜おのおの牛を引いてきてそれをそのところでほふった。こうしてサウルは主に一つの祭壇を築いた。これはサウルが主のために築いた最初の祭壇である。サウルは言った。我々は夜のうちにペリシテ人を追って下り、夜明けまで彼らをかすめて一人も残らぬようにしよう。人々は言った。良いと思われることを何でもしてください。しかし祭司は言った。我々はここで神に尋ねましょう。そこでサウルは神に伺った。私はペリシテ人を追って下るべきでしょうか。あなたは彼らをイスラエルの手に渡されるでしょうか。しかし神はその日は答えられなかった。そこでサウルは言った。 民の長たちよ、皆このところに近寄りなさい。あなた方はよく見極めて、今日のこの罪が起きたわけを知らなければならない。イスラエルを救う主は生きておられる。たとえそれが私の子ヨナタンであっても、必ず死ななければならない。しかし、民のうちには一人もこれに応える者がいなかった。サウルはイスラエルのすべての人に言った。あなた方は向こう側にいなさい。私と私の子ヨナタンはこちら側にいましょう。民はサウルに言った。良いと思われることをしてください。そこでサウルは言った。イスラエルの神主よ、あなたは今日何故しもべに答えられなかったのですか。もしこの罪が私にあるか、または私の子ヨナタンにあるのでしたら、イスラエルの神主よ、ウリムをお与えください。しかし、もしこの罪があなたの民イスラエルにあるのでしたら、トンミンをお与えください。こうして、ヨナタンとサウルとがくじに当たり、民は逃れた。サウルは言った。私か、私の子ヨナタンかを決めるためにくじを引きなさい。くじは、ヨナタンに当たった。サウルはヨナタンに言った。あなたがしたことを私に言いなさい。ヨナタンは言った。私は確かに手にあった杖の先に少しばかりの蜜をつけて舐めました。私はここにいます。死は覚悟しています。サウルは言った。神が私を幾重にも罰してくださるように。ヨナタンよ、あなたは必ず死ななければならない。その時、民はサウルに言った。イスラエルのうちにこの大いなる勝利をもたらしたヨナタンが死ななければならないのですか？決してそうではありません。主は生きておられます。ヨナタンの髪の毛一筋も地に落としてはなりません。彼は神と共に今日働いたのです。こうして民はヨナタンを救ったので、彼は死を免れた。サウルは、ペリシテ人を追うことをやめて引き上げ、ペリシテ人はその国へ帰った。サウルは、イスラエルの王となって、周囲のもろもろの敵、すなわち、モアブ、アンモンの人々、エドム、ゾバの王たち、およびペリシテ人と戦い、すべて向かうところで勝利を得た。サウルは勇ましく働き、アマレク人を撃って、イスラエル人を略奪者の手から救い出した。さて、サウルの息子たちは、ヨナタン、エスイ、およびマルキシュアである。二人の娘の名は次の通りである。すなわち、姉の名はメラブ、妹の名はミカルである。サウルの妻の名はアヒノアムといい、アヒマーズの娘である。また、軍の長の名はアブネルといい、サウルの叔父ネルの子である。サウルの父キシとアブネルの父ネルとはアビエルの子である。サウルの一生の間、ペリシテ人と激しい戦いがあった。サウルは力の強い人や勇気のある人を見るごとにそれを召し抱えた。